春見たび。
一。今夜はもみすりを片付けてしまおう。伊予も手を貸してくれ。
夕食の後だった。夫から何気なくそう言われると、伊予はなぜかしらにわかに胸騒ぎのするのを覚え、思わず夫の目を見返した。夕方、お城から下がってきたのを出迎えた時にも、いつもはそこで体験だけを取って彼女に渡すのに、その日に限って自分で持ったまま上がった。顔つきもなんとなく違って見えたし、高方のあたりに厳しい線が現れているように感じられた。お城で何かあったのかしら。そういう不安が夕食の間も頭から去らなかった。そこへ常になくもみすりを手伝えと言われたので、いよいよ何事があったのだと直感された。義弟の幾之助を稽古に送り出し、姑の杉女と自分の食事を済ませて、後片付けもそこそこに納屋へ行くと、夫はもう一人で臼を回していた。灯油の燃ゆる匂いと、脱穀するもみの香ばしい香りとが混じり合って、納屋の中は甘くむせっぽい匂いでいっぱいだった。遅くなりましてと言ってすぐに俵へかかろうとしたが、伝四郎は臼を止めながら、まあ待て、少し話したいことがあると振り返った。
その戸を閉めて、ここへ来てかけよう。
自分から先にわら束を置き直して腰をかけ、伊予にも席を与えた。低い天井から吊ってある日皿の明かりがじいじいと音を立てながら、二人の上から柔らかい光を投げていた。
お前も聞いたであろう。
と伝四郎は低い声で話し出した。
肥後の国天草にボートが乱を起こし、内前の神様、将元様が正統軍の大将として出陣なすった。それは去る10日のことだったが、この度、総督として松平伊豆の神様と我らがご主君のお二方がご発行と決まった。今日そのお使者が江戸表から到着し、すぐに陣揃えがあったのだ。
そのお供を遊ばすのでございますね。
伊予はやっぱり予感が当たったと思い、我知らず声を弾ませた。伝四郎はうなずいて、
番頭の格別のお計らいで、留守に回るべきところをお供が叶った。世が太平となり、もはや望みなしと思っていた晴れの戦場へ出られる。侍としての名画は申すまでもない。俺は身命を捨てて存分に働くつもりだ。そしてもし武運に恵まれ、万一にも外陣することができたなら、必ず和地の家名を挙げ、お前にもいくらかマシな世を見せてやれると思う。しかし、今の俺には少しも生きて帰る心はない。目覚ましく戦って討ち死にをする覚悟だ。それについて言おう。お前に約束してもらうことがある。
伊予は不安げな目を上げて夫を振り仰いだ。伝四郎は妻の顔をじっと見守りながら、
お前は和地へ貸してきてまだ30日に足らない。俺が討ち死にしたら、そしてもしまだ身ごもっていなかったら、離別して実家へ戻ってほしい。和地には幾之助という跡取りがいる。お前がやもめを通す意味はないのだ。